こんばんは、クレマです。
私が金田です。
こんばんは、猫背です。純喫茶エピソードボリューム635をお届けいたします。今週は、クレマ会です。何喋ろうかなって思ってたんですけど、英会話の話をですね、多分、純喫茶エピソードでも何回かそういう話してる気がしないでもないんですが、2024年の英会話事情についてちょっとさらっと話せたらなと思ってネタで持ってきました。で、まあ結論から言うと AI のアプリに今英会話を教えてもらってるよって話なんですけど、5月にちょっと海外行こうかなと思って今計画してまして、で、そのためにはコロナ中にどこにも行かずに、マジで衰えきっているこの私の英会話能力を少しリハビリをしなくちゃいけない。やばいみたいな感じの状況があって。で、リハビリに気合が入って、この間英語で登壇してみたんですよ。まず日本語だとまあまあ登壇してて。で、私ただね、なんかもう言語に関わらず、もう脳がすごい衰えてるんで、50歳なんですけど、原稿を丸暗記できないっていう問題がありまして、日本語でも。スライドに喋るためのきっかけのフレーズを入れといて、それを見ながら、この単語が書いてあったらこれ喋るみたいな感じの手法で、いつも登壇してるんですけど、なんか英語だとそれすらできないっていうか、何喋るんだっけみたいな感じになっちゃうから、英語で登壇した時はもう、丸暗記ができず、原稿を読むっていう、てかね、カンペ方式って言えばいいのかな？になっちゃって、結構それはどうなの？みたいな。内容はまあ、あれだけど、今度は暗記できるといいね、みたいなフィードバックで終わったっていうことがあって、日本語と同じくらいとかはまあ、無理なんだけど、とはいえ、もうちょっと思ったことが英語で出せる状態みたいなのを作っとかないと、これは5月に海外行った時辛いだろうみたいな感じで今焦ってやろうとしてるところです。で、まずなんか覚えるには、覚える内容、なんて言うんだろう。よく使うフレーズをインプットするっていう意味だと NHK の語学講座がコスパ最強だなって自分も思ってるし、結構世間的な評価もすごい高いんですけど、なんかその、もう差し迫ってるから、旅行に行って、この、なんだろうな、ダンスのイベントに行って交流をしたいとか、なんか入り口で料金を払いたいみたいな、使いたいシチュエーションがすごいもう決まってるのに、その NHK 会話の内容だと、全然それとは違う。先生がお考えになったシチュエーションのこう会話を学ぶので、なんか、来週使いたいみたいなニーズだとちょっと私の場合は足りないかなって思ってるところなんですよ。で、どうしようかなって思った結果、最近はこう AI に英語を習うケースが多いっていうのをいろいろ読んでいて、で、最初トライしたのはチャット GPT 課金してるんですね。月額3000何百円ぐらい円で数えるとすごい高いんですけど、一応なんか興味の延長線上で借り、チャット GPT にお金払ってて、で、今、ボイスでこう喋れる機能もついてるんですよ。テキストで打ち込むんじゃなくて。で、声も7人ぐらいの声から選んで、男性の声、女性の声、あと中性的な声とか選んで、日本語でもやり取りできるみたいになってるから、まあ、それで、あなたは英語の先生ですみたいに最初にこう、キャラ設定をして、で、今からその入国審査の会話をしたいので、あなたはその入国審査官になって、私に旅行の目的などを質問してもらえますかみたいな最初に設定をして喋るっていうのをしてたの。だけど、なんだろうな。チャット GPT のそのボイス機能って結構間があって、私が喋った音声をテキストにして、向こうに送って、向こうのサーバーで返事を生成して、それが戻ってきて、 ボイスの機能で喋るっていう時間があるんで、結構待つんですよ、その間に。で、なんか、ちょっと自然な会話するにはかなり待つなんていうのは、15秒とかの感じ、待つ感じがあって、ってちょっと、あんまりなんだろう、乗らない、テンションが乗らないな、みたいな気持ちになっており、なんかそういえば AI で英会話他にもいっぱいアプリあるから、じゃあ使ってみようかなって思って。で、とりあえず今試してるのが、スピークっていう名前のアプリなんですけど、これ結構自分には合ってるかもしれないって思い始めまして、なんかそこのスピークの中身も、オープン AI、つまりチャット GPT を作ってる会社の、AI を使ってるんで、その、さっき私が試したところと、その大元は同じだと思われるのですが、ちょっとすいません、精査が甘いかもしれないけど、一応使ってる会社は一緒。なんだけど、なんか、英会話に特化されているので、なんか処理が早い感じで、そんななんか待ってお返事が来るって感じではないなっていうのが、まずあるのと、なんか、ビデオをみんな、ビデオっていうか、なんていうんだ。生きている人間の女の人の映像を見ながら喋る部分があるんですけど、こっちの発言内容に応じて、そのビデオの人の喋ってる内容が変わるっていう感じで、なんか録画されたものをやるっていうわけでもなく、ちゃんとインタラクティブになってる部分があります。それが面白かった。あと、女の人の顔のビデオはないんだけど、音声ベースで喋るときは完全にインタラクティブで、なんか、最初 AI の講師にあなたの自己紹介をしてみましょうみたいなコーナーがあって、そこでこう好きなものとか、私はダンスが好きで、みたいな。何年ぐらい習っててこういう種類のダンスなんですよ、みたいなのとか、来月、どこそこの国に行こうと思ってるんですよみたいな英語で最初喋ってたら、言い間違いするんですよね、私が。その言い間違いをちゃんと記録に取っといてくれて、さっきあなたはセルフイントロダクションでこれこれの言い間違いをしたので、それをじゃあ正しい言い方で練習しましょうみたいな感じで、私の自由に発言した内容で間違ってたことに応じて、その場でこうスキットを生成してくれるんです。で、例えば、間違ってたのが、じゃチェコに行きますっていうので、なんか、I will go to Czech Republic って言ったんですけど、それが間違ってると言われて、The Czech Republic って言わないと、その国名には The をつけることが必要ですみたいな指摘が入って、じゃあ国の名前に座をつけてどこに行きますっていう練習をしましょうみたいな。それを勝手にその場で生成してくれて練習をしました。で、その後、でも日本とかって座って言わなくねみたいに思ったんですね。で、自由に喋れる AI のこうインターフェースがあるので、そこに質問があるんですけど、チェックリパブリックの場合は座をつけるのは分かったんですけど、ジャパンって座はつけないと思うんですけど、そこはどうなんですかみたいな質問をしたら、なんかよく気づきましたねみたいな感じで、座をつける国名とつけない国名がありますみたいな解説が始まって、で、なんかリパブリックとかさ、共和国みたいな、あとユナイテッドステイツみたいな、なんていうんだ、国名じゃない部分がついているやつは座をつけるのとか、あと複数形で成り立ってるなんかフィリピンとか、フィリピンズってなんか島がたくさんあるからだと思うんですけど、そういうとこは座をつけるけど、ジャパンとかイタリアみたいな、イタリーみたいなのは座はつけないタイプの国ですよ、みたいな解説をしてくれる。っていう感じで、なんか自分の発言した内容に応じて、結構人間の先生と同等レベルぐらいに、じゃあこれ次言う練習これでやりましょうとか、スキットを AI が生成していますみたいなのも何回もあって、が用意されたものを覚えるだけじゃなくて、なんかこっちの欲しいシチュエーションをオンデマンドで作ってそれを練習させてくれるっていうのもすごい 合ってるかもって思って
うん。
今やってて、で、しつこくすごいイベントに参加してお金を払いたいとか、逆にこっちが受付で、お釣りとドリンクチケットを渡したいみたいなシチュエーションを細かく言って、それに必要な会話を生成してくださいみたいな感じで今練習してます。
すごいですね。オーダーメイドでレッスンが作れて。あと、あれですね。多分、AI 相手だから、なんか気兼ねなくいろいろリクエストできるっていうのもあるんですかね。
あ、それはありますね。なんか人間の先生相手だったら、ちょっとこれは言いづらいなとか、何回も何回も言うとしつこいかなとかあるじゃないですか。でも AI だからいいやって思って、でも一個なんかミスったっていうか面白かったんですけど、AI だからいいやって思って、すごい存在の言い方になっちゃったんですよ。あ、私はこれこれを勉強したいから、これの、なんだろう、スキットを生成してみたいなのを、なんか、丁寧に言わなくて、なんかちょっと命令口調で言っちゃったんですよ。そしたら、AI に怒られて、なんか、人に物をお願いするときの言い方を練習しましょうとか言うのが始まって。なんか人に物をお願いするときは、くじゅうを使うのが丁寧ですみたいな講座が始まって、あ、さっきすごいなんか命令形で言っちゃった、ごめんなさいみたいな感じになって、AI に対してすごい、could you please? みたいなのをすごい。
あ、そこも手を抜くなっていう。
そう。っていうのがあって、あ、なんか失礼いたしましたみたいな感じだったりとか、あと、まあ、なんか人間の先生の英会話、例えばなんか、オンライン英会話で1レッスン何百円みたいなのあると思うんですけど、やっぱ予約してとか、顔出ししてビデオで、なんていう、お化粧とかもちゃんとしないと顔出せないしとかあると思うんですけど、AI だともう極端な話、お風呂とか入りながら、なんか5分間のそのスキットやるとか、やっても全然いいし、途中で止めてもいいし、気楽でいいなって思って、まあまあ値段高いんですけどね、1ヶ月で、違うな、1週間で1500円だったかな。ちょっと後でリンク貼っとくんですけど、まあまあ高くて、多分年間使うと2万いくらなんですけど、英会話スクールに比べたらね、全然安いですけどね。
そうですね。
っていうことで、まあこれがまた秋っぽいんで、いつまで続くかわかんないんですけど、とりあえずその旅行に行って困らないまでは続けようかなって感じでやってますが。何か2人は AI をこういうふうに使ってるよとかありますか？英会話じゃなくても。
いや、でも AI の類はね、生成 AI、いろいろありますけど、あんまりまだ使いこなせてないですね。まあ、使ってる範疇に入るか微妙なとこなんですけど、Google の公式アプリ、iOS 向けの公式アプリ使ってると、なんか最近左上になんか試験管みたいな、アイコンが出てきて、なんかそれ有効にしてると、要は検索のキーワードから自動的にも答えを生成して出してくれるみたいなサービスがあって、多分まあ裏側で AI が動いてて、まあ、いろんなページの情報をこうさまってこういうことですかっていうのを出してくれるみたいなのがあって、割と最近もうその検索結果のページよりもそっち最優先で見て、なんかもうそこに答えが書いてあったりするんで、これ見てから、要は生成元というか、参照元のページが、なんかその下の方にリンクで貼ってあるんで、そっちの方を見に行くとか、そういうことは、なんか圧倒的に多くなったなっていうか、やっぱ一発で答え出してくれるっていうのは、なんかありがたいなっていうのは、なんかそこは、なんか日常レベルでよく使うことにはなってるなとは思いますね。
金田さんとかは使えます？
なんか AI を意識して どうこうっていうのはないかな。まあ、なんかボットみたいなものを自分でこう作って、それでこう変にさせるとかっていうのはやりますけど、それは別に AI ではないし、なんでしょう、自分でコントロールを 聞きやすいので、まあ、そっちの方が自分は、まだイメージはしやすいかな。なんか AI に全てをこう判断させてどうこうみたいなところで使いこなしたりとかはしてない
なるほどです。なるほど。
英語の話ですけど、まあ、僕もデュオリンゴはずっとやってて、今何日だ ?80 何日かな、なんか連続で。なんかレッスン1日5分とか10分ぐらいで終わる。やったりみたいなものはしてます。かね。まあ全然もう、ね、中学英語なんで、まあなんとなく英語触ってる感を自分の中で持ちたいっていうだけで、なんか淡々とやってはいますけど、あ、それでもそのさっき倉間さんおっしゃったみたいな、漢詞の使い方、あとかざとか、なんかその辺はやっぱり日本人の感覚だと結構、イメージしづらい部分なのか、やっぱ間違いやすいんですよ。
そうですね。
だからそこはまあ聞いてて、うん、確かに。だから、星名とかだと、ザ入れるパターンとなんかほぼなさそうなんですけど、なんか国名とかになってくると、結構そのさっき言ったみたいにケースバイケースで、つけなきゃいけない場合とかがあったりはする。し、なんかその辺は結構英語をそのネイティブで話す人の感覚の中で使い分けたりとかもしてるパターンとかもあるじゃないですか。なんか文法的にはこれが正しいって言われても、使ってる側からしたらまあなんかみんながそう言ってるし、普段こう言ってるからただ言ってるだけみたいなパターンも全然あるじゃないですか。その例えば簡単なところで言うと、なんか he とか she とかに対しては、その does で、つけるとかっていう言い回しとか、もうそういうもんだからそうしてるみたいな部分が、多分英会話とかになってくると、結構その辺の感覚をどうつかむかみたいなものが、すごい初歩的な話ですけどね、あったりするので、まあ、どうなんでしょうね。まあ繰り返しずっとやっていくしか、身には多分、特に会話に関してはつきづらいし、極論伝わればいいので、現場で。
そうですね。まあ、それはそうですよね。
なのでね、なんかそこの何でしょうね、こう何を目標というかゴールとしてやっていくかっていうところが、その、さっき言ったみたいな、チャット GPT でそれやってますって人も方法論としては別に否定されるものではないと思うし、うん、自分に合った AI っていうのはやっぱりこういろいろ試す中で、こう、選別されていくんだろうな、なんて聞いてて思いましたけど。
自分もそれはすごい思ってて、まあ、ぶっちゃけザ・チェック・リパブリックって言おうが言うまいは大して現場では関係ない気がするんですけど、するんですけど、私のね、もう一個大きな問題は、発音が猛烈に悪いっていうのがあって、なんか L と R の違いとか、TH の発音できないとか、すごい発音が悪くて相手に聞き取ってもらえないことが多かったのはもう今までの旅行上でもう分かってて、 AI に聞き取ってもらえるかどうかをこう練習するっていうのもすごい合ってるなって思ってて、なんか一番ね難しかったのが、もう絶対今言えないんですけど、中古の買い物をするっていう単語があって、 thrift っていうらしいんですよ。 thrift なのかな。それが th の後に r が来るっていう、私が超苦手な発音の こう連続で、thrift っていうのを全然聞き取ってもらえなくて、聞き取ってもらえないとそのレッスンが前に進まないんですよ。もう一度言ってください、もう一度言ってくださいになるから、これはもう進めないなと思って、そのロールプレイングレッスンをやめて、で、何でも質問できる AI の方に戻って、スリフトっていう単語が、あ、違うわ、もう、そのスリフトが通じないから、なんか、
あ、もう。
英会話、あ、中語で、あ、中古で買い物をするという英単語の発音ができないので教えてくださいって言って、で、そうすると、じゃあこの単語ですよねって言ってきて、確かに日本人には発音が難しいパターンが含まれてますね、みたいな。で、じゃあ th はまずこうやって発音しましょうって、その次の r はこうやって発音しましょうって、一個ずつ分解して教えてくれて、じゃあつなげて言ってみましょうってなって、 そっからまだ100点は取れてないんですけど、まあまあ、その好きとか通るようになってきたんで、発音教えてもらうっていうのにもいいなって思って、それが一番自分にとって重要かも、座があるないとかよりも。
なんかそこもね、単語、その単品での発音で言ったら、まあ合ってる、伝わらないとかっていうジャッジはあるんですけど、多分話すときは、その前後のその敬意とか背景とか、文脈とかを踏まえた上でその単語を言うから、別にそこで TH の発音とか R の発音がどうとかって言われても、大体このこと話してるよねっていうのは、わかるでしょとかと思うんですよね、なんか。そこを判断できないのが、なんか AI だなとかって思っちゃ
まあ、わかる。
文脈を読み取れないみたいな。
でも実際私さ、ベルリンのダンスクラブに行って預けた上着が出てこない事件っていうのがあって、どんな色の上着だったんだって聞かれて、ブラックって言ってるのに、私のブラックの発音が R だったらしくて、ブラウンって言われて、ブラウンじゃなくてブラックなんですよって言ったけど、あまりにも発音が悪いから向こうの人が聞き取れなくて、そしたら列の後ろから、彼女はブラックって言ってるんだから聞いてあげろみたいな誰かが言ってくれて、それでやっと通じて上着が出てきたっていうすごいトラウマ事件があって、 R と L こんな発音できてないんだ私っていうのがあって、全然文脈でも聞き取ってもらえないケースも現場ではあるっていう。
それ相手ドイツ人ですか？
ドイツ人
あ、じゃあそのドイツ人の耳がおかしいんじゃ
その時マジで私は上着なしでこのまま寒空を歩いて帰るのかよみたいな感じですごい粘っちゃって
ない？
そう。発音を強制しないとってその時に思いまし
まあ、それをなんか目標として何かをするっていうことはすごい素晴らしいことだとは。思いますけどね。
た。
ただ、会話だから、向こう側のそのリスニング能力も当然あるわけだって。
そうね、日本人の発音に慣れてるかどうかみたいなのもね、あるしね。
なるし。まあ、ある程度は、そんなこう、100%文法にこう、即した形で完璧な発音でとかってする、そこまで頑張る必要はないのではって。
いや、それは思ってる。もう私はダンスのイベントに無事に参加して、友達とある程度ちゃんと喋って楽しく過ごせればいいっていう、それだけの目標でやってますね。
と思います。
そう。いや、ほんと使わないと忘れるんだと思って。言葉とか。まあ、ダンスそのものもですよね。なんか全て筋肉のをどう動かすかなんですけど、それを使ってないと忘れますね、感覚みたいな。
いや、なんかね、楽器とかもそうですよね。自分はトロンボーン、ある時期までやってましたけど、やっぱ1日練習しないと1週間分遅れるみたいな言われ方をしていて、
して
本当
る。
今もう何年もやってないから、本当どれだけ老けなくなってるんだろうっていうのがちょっと怖いところもあり、実際1年とか半年老けてないだけで結構衰えてるっていうのはあるんで、やっぱこの体が覚えてるみたいなのがだんだんこう忘れてくるっていうのは間違いなくある。頭じゃなくて、理屈じゃなくて体で覚えてるみたいなのが、薄れていくみたいなのは、あるのかも。やっぱそこはなんかもう日常的に5分でも10分でも続けるみたいなことのなんか大事さみたいなことなのかなって。
そのためになんかお風呂場でもできるっていう意味では結構自分は AI の英会話は合ってるのかなって思ったので、ちょっと高いなとは思ってるんですけど、あと2、3ヶ月はやってみようかなって思ってるところです。はい。今日の話はこんな感じでした。じゃあ締めたいと思います。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。